井出口直子の
メディカルカフェ。
こんばんは。帝京平成大学薬学部の井出口直子です。井出口直子のメディカルカフェ。この番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信する場です。さて今月の特集テーマは法改正と薬局薬剤師です。薬剤師から弁護士へ転身された異色の経歴のゲストにご登場いただきます。どうぞお楽しみに。
井出口直子のメディカルカフェ。この番組は武田手羽の提供でお送りします。
世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。医薬品には何が求められるようになるのだろう。一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい。私たちは武田手羽です。
帝京平成大学薬学部の井出口直子です。法改正と薬局薬剤師特集の1回目です。今回は改正薬機法のポイントと題してお送りします。ゲストは中外合同法律事務所弁護士の赤羽秀則さんです。赤羽先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は薬剤師のご経験を生かして弁護士としてご活躍の赤羽秀則さんをお招きしました。まあ、赤羽先生はですね、以前2012年にですね、この番組の前身でもゲストにお越しいただいて以来なんですけども、お久しぶりのご登場になりますので、先生のご略歴をお聞かせいただけますか。
はい、ありがとうございます。2012年7月、その時も私は弁護士として出させていただいて、略歴というと、まあ、大学を卒業して薬剤師の資格を取って、薬局に薬剤師として勤めて、まあ、いくつかの会社を勤めて、その後、まあ、弁護士になろうというふうに思って、いわゆるロースクールという法科大学院というところに行きまして、そこで3年間法律の勉強をして司法試験を受けて、その後弁護士登録をして現在に至るというところで、現在は中外合同法律事務所というところに所属しておりますけども、その中で医療とか薬事、健康に関わる業務をこう専門的に扱うっていうところで、そういうグループを中に立ち上げて、そこで今代表としてやっているという、そんな感じで活動しております。
はい、ありがとうございます。まあ、赤羽先生はですね、まあ、最初に薬剤師のご経験があるっていうのが、結構薬剤師国家試験に合格されてね、弁護士やられてる方も何人かいらっしゃいますけど、まあ、特に赤羽先生は現場のご経験があってからということで、まあ、より現場の目線に近い先生だというふうに、思っております。では今日はですね、改正薬機法についてお聞きしていきたいと思うんですが、2019年に改正薬機法、改正医薬品医療機器等法、まあ、これが成立しまして、まあ、昨年9月にその一部が施行されました。服薬期間中を通じたフォローアップが薬剤師に義務付けられて、まあ、さらにオンライン服薬指導も盛り込まれましたよね。で、日常業務に影響する改正のポイントを伺っていきたいと思うんですが、まずはですね、先生、これまでのこの法改正の流れについてちょっとご解説いただけますか。
はい、この薬機法、医薬品医療機器等法ですけども、前回の改正が平成26年にありまして、その時にいわゆる薬事法から薬機法という、まあ、医薬品医療機器等法に法律の名称も変わって、その時に5年をめどにこの改正を見直すということになっていたと。で、平成31年がちょうど5年後になっていて、でも令和元年になるんですかね、なって、でその12月に改正薬機法が成立して、早いものは先ほど先生からお話あったように昨年の9月に施行がされていて、またその今年の8月から施行されるものっていうものもあるということになっています。で、まあ、この5年をめどにっていうところなんですけども、それまでにこの改正に向けた議論が国でされてきまして、その中で、薬局、これもご存知の方多いと思いますが、薬局に対する医薬分業のメリットが国民が感じられていないっていう批判があったり、または不祥事があったりして、薬局はその利益を上げてまた不祥事を起こしているなんていうことで、かなり 薬局薬剤師に対するこう非難というか、うん、強い指摘があって、それで今回の改正に至っていて、その議論の中でも薬局薬剤師のあり方っていうことで、3つあるポイントの中の1つのポイントがその薬局薬剤師のあり方っていうことで非常に大きな議論をされて、またそのバッシングがある中での今回の改正に至っているっていうところがありますので、今回これに答えていかないと、なかなか次回まだ5年後に改正になるのかもしれませんけども、まあ調剤報酬改正も含めてですけども、これちゃんと答えていかないと大変になるという、そういう改正なのかなというふうに思っています。
まあ、薬局薬剤師としては本当にこれは重く受け止めていかなきゃいけないですよね。ではその改正薬機法のポイントを挙げていただけますか。
はい、ポイントは先ほど言ったように薬機法なので薬局薬剤師だけのものではなくて、大きく3つのポイントがあるっていうふうになっていて、その中は、まあ、医薬品とか医療機器を迅速に患者に届けるっていうような制度を作らなきゃいけない。これどちらかというと医薬品の承認とかですね、先駆け審査指定制度とかですね、条件付き早期承認制度なんていうものが法律上明記されたなんていうことが一つあるかと思います。それと2つ目のポイントが薬剤師薬局のあり方ということで、これはまさに薬局と薬剤師の問題点を取り上げているっていう内容で、まあ、ポイントとしてはフォローアップですね。先ほど言ったようにフォローアップが法律上義務付けられたということと、あとオンライン服薬指導がここでも一部ですけども解禁になっているっていうのが大きな点かと思います。で、3つ目のポイントがありまして、3つ目はいわゆるこう薬局などの許可を受けてこう医薬品に関わるような業種、製造販売業者も製薬会社もそうなんですけど、薬局などのガバナンスの強化ということで、不祥事などを受けてガバナンスを徹底してもらうということで、この強化もされているというところで、こちらはまだ施行されてなくて今年の8月っていうことになるかと思いますが、そういった意味ではそのあたりがポイントになるのかなと。あとは薬局薬剤師のあり方では認定薬局がありますので、はい、ここも大きなポイントかと思います。
そうですね、はい、薬局薬剤師に関連することについてまた具体的にお聞きしていきたいと思います。この薬機法改正はより薬剤師の業務に関して、まあ、非常にこう特にフォローアップの義務化というのは、まあ、薬歴を書くにしても服薬の管理料取ってなかったからいいっていうわけでもなく、とにかく薬剤師として患者さんにお薬をお渡しした以上は、まあ、本当に義務としてきちっとその人を見ていかなくてはいけないっていう点を挙げたとしてもですね、受け止めて、しかもきちっとやっていかなきゃいけないっていうことだと思います。まあ、そうすると、まあ、現場ではですね、まあ、どうしたらいいんだっていうような、まあ、不安も上がってくると思うんですけども、弁護士である先生のところにいろんなご相談がね来ていると思うんですが、その中でよくある相談を踏まえて何かご助言いただけますでしょうか。
薬機法の改正、先ほど先生おっしゃったように薬機法は点数取るとか取らないとかっていう問題ではなくて、薬機法って薬局であればそれを守らなきゃいけないし、薬剤処方、今回薬剤処方も改正になってますけども、薬剤師であればそれを守らなきゃいけないっていうことになっていますので、そういう意味では算定云々の問題ではなくて、調剤業務を行うっていう以上はそこをなんとかその法令に従って行っていかなければいけないっていうことを意識をしておくっていうことが重要かなと思います。それで、まあ、具体的な相談って言ってもなかなか過去の問題もありますし、具体例なかなか過去だと言いづらいところもありますけど、ああ、そうですね、ただ最近大仏から大人へって言われる中で思うのは、うん、いわゆる単純に薬を間違えたっていう相談だけではなくて、その後の本来そこでミスがあったかもしれないけど、その後フォローアップ的に気づかなきゃ、もっと早く気づかなきゃいけなかったとか、はい、例えば薬の飲み合わせというか、うん、そこに気づかなくて問題が起こっているようなことで、どちらかというと対人業務の相談というのが非常に多くなってきたっていう印象は持っています。なのでそういう意味では、今まではそこは医師が責められてたところを、やっぱりそこは薬局薬剤師の責務だというところが国民とか、まあ、私どものような法律家にも認識されたっていうところはあるのかなというふうには思っていますね。
そうですか。まあ、保険調剤の場合、やはり処方書く医師にも責任はないわけじゃないけれども、まあ、薬剤師はそこのちゃんとリスクマネジメントですね、リスクをきちっと踏まえながら患者さんに安全にお渡しするという、まあ、責務があるので、まあ、そこは薬剤師の責任というのが、まあ、今まで以上に厳しく問われるようになってきているということですね。医療訴訟も扱ったりされるかと思うんですが、まあ、かつてあんまりこう薬局での訴訟というのは少なかったとこう言われているんですけど、まあ、というのは薬局の場合、間違えちゃったら間違えたでこう争いにならないからということで、まあ、いわゆる医療訴訟、いや治った治らないとか医療ミスだろうみたいなものに比べると少ないのかなと思うんですが、最近は増えてはいるんでしょうか。
まあ、薬剤師に関わるもので増えてるかっていうと、訴訟自体は増えてないと思います、やっぱり。で、先生おっしゃるように、まあ、間違えたっていうことが明らかだと、あとはどこまで損害賠償するかっていう話なので、訴訟までにはいかなくて、いわゆる示談とか、訴訟になっても判決までいかないと表に出てきます ませんので、はい、そこで和解になっているっていう例が多分多いのかなと。ただ実際私もそういう訴訟にはならないけども、そういうトラブルの案件っていうのはいくつか今も扱っていることがあって、そのさっき言ったように対人業務の話とかっていうのが少し増えてるなっていう印象があるので、訴訟化までは分かりませんけど、そういう患者さんと薬局の紛争というかは少し増えてるんじゃないかなっていう印象は持っています、う
んうんうん。まあ、それは患者さんがやっぱり薬剤師とか薬局に対して、まあ、きちっとこうある意味期待していて、その期待が得られなかったことに対してのそういうこともあるんですかね。
まさにそうだと思います。ですからその薬分業のメリットが国民が理解できていないみたいな話もさっき薬局法の改正の中で指摘もされたっていうふうに言われてますが、でもそうは言ってもこの薬分業が進んできて薬のその管理っていうのは、まあ薬剤師薬局さんもしてるはずだよねと、でそれができてないっていうのはやっぱりおかしいんじゃないですかっていうふうに考え方が少し変わってきてるっていうのはあるのかもしれないなと思います。だから実際患者さんからもやはりそこはなんで薬局さんで気づいてくれなかったんだとかっていうことの指摘はやっぱ強く受けることがありますので、それはやっぱり期待の表れというか、やっぱりそこになってる以上ちゃんと責任を持ってやっていただきたいっていうのは国民の皆さんも感じてるんじゃないかなというふうには思います。
そうですね。そうすると本当にそこの期待に応えられないと、まさに今どんどん AI が進んでなくなる職業がどんどん出てきていますけども、まあ、そうならないようにですね、まあ、国民がみんな薬剤師さんいなきゃいけないって思っていただけるような仕事をしていかなくちゃいけないということですね。さらにこれまで薬機法上には規定がなかったお薬手帳について、まあ、昨年の改正で新たに薬機法施行規則に明記された点について、まあ、薬剤師はどのように考えたらよろしいでしょうか。
そうですね、薬機法には直接なかったんですけど、施行規則に乗ってきてお薬手帳を持ってない場合には、まあ、それを進めるとか、はい、持ってる場合にはそれを確認するっていうことが薬機法施行規則に、まあ、明記されたって、これは結構大きな意味がやっぱりあると思っていて、お薬手帳を報酬算定上はいろいろ多分今まで出てきてたっていうことだと思うんですが、 それに関わらずさっき言ったように薬機法上の義務になりましたので、うん、もう算定有無ではなくて基本もうお薬手帳について確認しなきゃいけないっていうことが法律上の義務になりましたので、それがきちんとできていなくて、万が一その相互作用とか見落としてなんかっていうことになると、もう規定にあるんだからということで、いや算定してなかったとかいう議論があまり通らなくなって、規定にある以上それを怠ったっていうのはもう薬局の落ち度だよねっていうふうにやっぱり判断されるっていうことになるかと思いますので、これは今までやってることと実際の業務は変わらないんだと思うんですけども、法的には結構やっぱり大きなインパクトがあって、義務化されたっていうのは意味があるなっていうふうに思っています。
そうですか。まあ、これ聞きながらドキドキしている薬剤師も多いんじゃないかなというふうに思います。まあ、ここ10年でものすごくやっぱり変わったのが、まあ、お薬手帳の普及っていうのはかなり進んだかなと思いますね。もう一つはまあジェネリックの普及だと思うんですが、やはりまあ私も薬局ありますけども、お薬手帳を持ってくる方が以前に比べて確実に増えてはいるんですけど、それでもやっぱり持ってこられない方、まあ、家にあるんだけどっていう方がいらして、そうすると、まあ、薬剤師としてもお薬手帳あっていただくと本当に、まあ、よそにもらったお薬とか非常に分かりやすいんですが、なかったとしてもこう薬剤師にはその方の併用薬を何らかの形で知ってね、で判断しなきゃいけないってことですよね。
それはまさにおっしゃる通りで、本来はそう相互作用とか他の併用っていうのを確認しなきゃいけないということなんだと思うんです。でも患者さんが言い忘れるとか当然あるわけであって、確認義務はあっても全部把握できるかわからないっていうことになるんだと思うんですけど、お薬手帳にやっぱそれが記載があったとすると、もうそこは確認しなかったっていうことの薬剤師の落ち度になるっていうことでやっぱり意味があるのかなと思いますし、お薬手帳って一応毎回確認するんですよね、先生ね。
そうですね、
だから毎回確認するんで、薬歴は基本的にこの人なんか飲んでますっていうのが書いてあって、毎回それも確認しなきゃいけないんでしょうけども、一回確認してそのまま OK なんだけど、お薬手帳はアップデートされていて、それが薬歴に反映されてなくて見逃しちゃうみたいなことっていう例を聞くことがあって、そういう意味ではその毎回お薬手帳を確認しなきゃいけないんだっていう意識を今まで以上にやっぱり持っていくというのは重要で、またそれで啓発していくっていうのは患者さんのためにもなるんだと思うんですけど。
そうですね、うん、まあ、患者さんの方の啓発っていうのも薬剤師の一つの仕事だと思いますね。さてですね、この改正薬機法は段階的に施行されています。また今年の8月から施行されることについても教えていただけますか。
はい、今年の8月は先ほど申し上げた通り、地域連携薬局と専門医療機関連携薬局という、いわゆる認定薬局と言われるものが始まるっていうのが大きな点、はい、 と、はい、もう一つは薬局におけるガバナンス、法令遵守の体制の整備ということになるのかなと思います。あと添付文書の原則電子化なんていうこともあるようですけども、はい、まあ、添付文書、まあ、それは大きな意味があるんでしょうけど、薬局に直接っていうとその認定薬局と法令遵守体制の整備というところになるのかなというふうに思います。
はい、この認定制度については、まあ、6月から申請ができるということで、多分おそらく薬局の方はうちはどっちをやるんだとかになって、まあ、地域連携薬局の方がおそらく多いんだろうなと思いますが、まあ、その要件が発表されて結構どうですか先生、これハードル高い
高いっていう方もいればそうでもないっていう方、うん、まあ、専門医療機関連携薬局は皆さん高いってなんかおっしゃると思うんですが、うんうん、地域連携薬局はちょっと温度差があって、これまでやってきたことがそこに反映されてるかどうかで差があるのかなっていう認識はしております。
このガバナンスについては先生、具体的にはどんなところがポイントになりますか？
ガバナンスは一つ大きな責任役員というのが法律上明記されていて、法人でやってる場合には誰が薬事に担当する役員だっていうのが明記するっていうのは大きいかと思う。で、その人が責任を負わなきゃいけないっていうことになるわけ。本当はその役員の変更命令まで出せるようにしようっていうことだった。それは見送られたんですが、まあ、それが大きな点と、あと会社としてその業務をどこまでできるかって、業務文書をちゃんと決めるとかっていうことと、その規定を作ってそれに従って、でそれがちゃんとされているかっていうのを記録に残しなさいなんていうことも言われていて、いわゆる会社法で求められている会社のガバナンスっていうところとかなり近しいような内容にはなっているんですが、そうは言っても規模や大きさによっても違うっていうところはあるんでしょうけど、まあ、そういったことが求められるっていう点が解説者としてはしなきゃいけないっていうことがあるのと、あと一つ大きいなと思っているのは、管理薬剤師の意見具申っていう義務が、なんか問題があったりすると解説者に意見を述べなければいけないっていう規定があって、それを解説者は尊重しなければいけないっていう規定がもともとあったんですけど、それがいずれも書面で行わなければいけないっていうことになっていて、本当に問題があるときは管理者は書面で行わなきゃいけない、でその書面を保存しておかなければいけないっていうことになるし、解説者も尊重だけではダメで、法令上問題があれば直さなきゃいけないし、問題ないと思って直さなかったんだったらその理由も書面に残しておかなければいけないっていうことになっているので、ここ記録化されるっていうのは、これは一つインパクトのあるところかなっていうふうに思っておりますね。
はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとガラッと話は変わるんですけども、まあ、赤羽先生は薬剤師から弁護士への転身の、ね、きっかけをですね、知らない方も多くいらっしゃると思いますのでちょっと教えていただければと思います。はい、
薬剤師嫌だったからだったですかとかってよく聞かれるんですけど、そういうわけではなくて、薬剤師結構楽しくて、患者さんとのやり取りとかも僕は結構好きだったんですけども、当時よく言ってたのが、こう医療裁判で非常に医療関係者に厳しい裁判っていうのが出ていて、それはあんまり良くないだろうと、医療が萎縮するから良くないだろうっていう思いがあって、で、まあ、そういう時にロースクールができて、ロースクールはこう専門的な知識がある人を法律家にして、それでより良い正しい裁判をしましょうっていうコンセプトがあったので、そういう意味ではひょっとすると自分がそういうところに行って、で医療の知識というかバックグラウンドを持っていくことによって、ひょっとするとより良い医療になる可能性ができるんじゃないかっていうところで、まあ、法律勉強し始めて、で法律勉強したら楽しかったということで、最終的にはまあ弁護士を真剣に目指して今に至るという、そんな感じです。
なんかご苦労されたこととかあります？
司法試験は勉強は苦労しました。それは相当勉強しましたので苦労したなっていうふうに思いますけど、弁護士になってからはどっちかというと苦労というのも楽しくやっているという、そんな感じですね。
目標があればね、苦労も苦労じゃないということなんでしょうね。ありがとうございます。法改正と薬局薬剤師特集の1回目、今回は改正薬機法のポイントと題してお送りしました。ゲストは中外合同法律事務所弁護士の赤羽秀則さんでした。お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします。一人一人に向き合いながら、どんな時でも健康を咲かせる力を。私たちは武田テバです。
井出口直子のメディカルカフェ、いかがでしたでしょうか。改正薬機法について、今回の赤羽先生の話で改めて整理して理解することができたのではないでしょうか。 薬局薬剤師としての勤務経験を生かした薬剤師の味方となる弁護士さんのお話、説得力がありました。毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の井出口直子のメディカルカフェ、次回は3月25日の放送です。それではまた。帝京平成大学の井出口直子でした。
井出口直子のメディカルカフェ、この番組は武田手羽の提供でお送りしました。